Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? スペイン語のね、挨拶はなんかいいんですけど、日本語でなんて言ったらいいかいまいちわかんないんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回のトークテーマはちょっと抽象的な話になっちゃうかもしれない、かつ結論が出ない話、どちらかといえば私はこう思ってますけど皆さんどうです？みたいな話をしようかなと思います。というのもちょっと話したいな、これは共有できそうだなみたいなことが起きたので、ね、それをもとに話そうと思うんですけど、まあ、何があったかというとですね、先週のもう酔い忘れちゃった、土曜日かな、土曜日とかに、まあ、夜ご飯を、まあ、今一緒に付き合ってるスペイン人パートナーと2人で食べに行こうってなって、まあ、とあるショッピングモールのフードコートじゃないですね、フードレストランフロアみたいなところに行ったんですよ。でそこで2人で何食べるってなって、まあ、いろいろ考えた挙句タイ料理レストランに入ることになって、で時間も8時ちょい過ぎだったので、まあ、そんなに人もおらず、スペインで8時は夜ご飯食べ始めるには早い方なのでっていうことをちょっと言っておきますけど、そう8時過ぎぐらいに入って、店内もそんなに人もおらず、座ったらすぐにお通しみたいな感じでポテトチップスとマヨネーズかな？マヨネーズが入った小さい容器が出てきて、それをパリパリ食べながら最初にビール頼んで、でその後に、まあ、2人ともパッタイを注文しました。で最初のポテチが出てくるのと一緒にもう、ナプキンとフォークとスプーンが机の上に準備されていて。なんかタイ料理って左手でフォークで右手にスプーンを持つらしいんですよ。でフォークは物を刺して食べ物を口に運ぶために使うんではなくて、スプーンの中に物を入れるたびに押し込む役目しかしないみたいなことを聞いたことあるんですよ。そうでパッタイを注文したんですけど、で注文さっさと出てきて、で食べ始めるかってなった時に店員さんが一人私たちのテーブルに近づいてきてこう言ったんですね。Queréis palillos？ って聞いてきて、お箸いりますか？って聞いてきたんですよ。そう。そこで私は迷った。非常に迷った。まあ迷った理由はもう正直、まあ、どっちでもよかったんですよ。なんならタイ料理はさっき言ったみたいにフォークとスプーンで食べれるような感じだから、まあ別にタイにいるわけではないけど、そういう風習に倣ってフォークとスプーンで食べれるし、まあ、パッタイなんて別にそんな食べにくいものじゃないし、別にお箸じゃなくてもいいなって思ってたんですけど、一方やっぱ日本人として、いやお箸はやっぱ慣れてるし、麺類はやっぱお箸だよねっていう、そういう葛藤もあって、迷いに迷った挙句、Sí, por favor って言いましたね。お箸お願いしますって。あまりにも迷っちゃってたんで、向こうの店員さんがなんかちょっと苦笑してたんですけど、そんな迷うかみたいな なんで迷ってんのこの人みたいな感じで見られてたんですけど、ちょっと迷ったんですよ。で、まあ、結局お箸で完食したんですけど、でこの話はもうこれで終わりです。で後々考えた時に、こういう経験初めてではないぞと。アジア系のレストランとかに行った時に、お箸いりますかって後から店員さんに聞かれ って答えないといけないっていうシチュエーションがそういえば何回かあるなって思い出してですね。で、その時の私の頭の中っていうのが、まあ、いくつか変遷はあるんですけど、なんか最初の方はこっちに住み始めた当初は、まあ、ちょっとお箸を上手に使える自分じゃないけど、まあ、お箸の方が便利だし、お箸自分上手に使えるんだよっていうのも、まあ聞こえは悪いですけど、まあ、見せびらかしたいじゃないですけど、自分のやっぱり日本文化のその母国のお箸文化っていうのを、まあ、教えてあげようじゃないけど、上から目線な感じで、あ、お箸いります、お願いしますって言って、もう割り箸だったらお箸をパキッと割って、いつも通りお箸を使い始めて、まあ、結構な頻度で、あ、やっぱ上手だねって、おどうやって持つんだ教えてよみたいな流れになりがちで、でそこで私が、いや、こうやって握ってねって、で中指はここでって、こうやってこういう風にやってて、すっごい難しいんだよ、小さい頃から矯正するんだよって。いろいろそういう話になるのを、まあ、楽しんでいた自分が正直いたんですよ。大反省ね。はいはい、反省します。はい。で、今はさっきのエピソードであったように迷うんですよね。そう。で、その迷いが一体何なのかっていうのを、まあ、どちらかというと今回の話のメインにしたいなって思うんですけど、まあ、なぜ迷うかというと、その、まあ、内心部分では、もうスペインに5年住んでるけど、それでもやっぱ日本人らしく日本の文化はそのまんま大切に、特にお箸を使うとかそういうのはずっと守っていきたいなって思う自分と、もうスペインのこっちの生活にだいぶ慣れてきてるから、もうそれでいいじゃんって、こっちの人流にもうフォークとかそういう洋食器とかも、もうこっちスタイルで使っちゃっていいじゃんっていう、その2つの葛藤があるんですよ。その日本人であり続けたい自分と、もうこっちに馴染まないとダメなんじゃないって思う、その2つの自分が現れて、ちょっと迷っちゃって「お箸いりますか？」みたいな質問をされた時に迷っちゃうみたいなことが起きちゃってるんですよね。海外生活がどんどん長くなっていくにつれて、もちろんその現地の風土とか環境に馴染んで行くのがまあ普通だとは思うんですけど、じゃあ一方で海外生活の年数が長くなればなるほど、日本人としての、まあ、文化とか教養って言ったらいいのかな、そういうのはじゃあ消えていくのかって言われると、そうじゃないじゃないですか。もう習ったもの、自分で身につけたものは失いはしない。まあ、問題はやるかやらないかの話だと思っていて、そこが、まあ、答えは出てないんですけど、まあ、郷に入れば郷に従え、もうすごいわかるし、でも、まあ、日本で育ってきて、こういうところはやっぱり日本の文化を尊重して、外国にいるけど日本人らしく振る舞いたいなとか、まあ、具体的に言えば、なんか物をもらう時とか渡す時に片手でパンって渡すんじゃなくて、まあ、できるだけ両手で手渡ししたり、もうお金を受け取ったりする時なんかは、まあ、両手でちゃんともらったりしたいし。気づいたら会釈をするとか、何か本当になんかありがたいなみたいな気持ちが生まれた時は、気づいたら頭が下がってるんですよね。そういうのも後から考えたら、なんかめっちゃ自分日本人してるなって思うことがあるんですよ。傍から見たら わ、めっちゃ頭下げる、めっちゃ日本人じゃんって思われてるとは思うんですけど、なんかそういうのは私は別になんかやりたくてやってるとか、どちらかといえばもう無意識ですね、無意識でやっちゃってるのがほとんどなので、そういうのは多分ね、抜けないし、なくしたくないなって自分で思ってるんですよ。でも一方で日本を出て海外に長く在住してる人なんて本当に5万といて、もう日本人らしいそういう振る舞いとかがもう残ってないというか、完全に現地の人に馴染んじゃってる人っていうのもすっごいたくさんいるはずで、でもそれはそれでね、なんかいいなって思っちゃうんですよね。現地の人になりたいなっていう憧れはまだ自分の中に正直あって、言語を流暢に操れるプラスアルファ、その先にあるのがその現地の人らしい立ち振る舞いとか、生き方とか、そういうのがもう呼吸をするかのように馴染んでる。もう現地の人って言われて全然もう遜色ない生活ができてる日本出身の方とかも海外には本当にいっぱいいるわけで、そういう生き方も全然ありだと思ってるんですよ。でも今の私はそれにはまだ程遠いし、多分できないと思うんですよね。スペインに来たのも日本に残りたくなくてっていう、どちらかといえば日本をこうマイナスに捉えるイメージを持ってきたっていうのもあるんですけど、でもやっぱり日本のいい文化とか日本で育ってきて大事にしたい部分はなくしたくないし、でもスペインらしさももっともっとこう学んでいきたいっていう、まあ欲張りなのかな、なんかそんな感じなんですよ。スペイン人みたいになりたい自分と日本人でいたいっていう自分がたまに2つ出てきて衝突するみたいなことがたまに起きてますけど、どうですかね。もし海外生活の経験がある方、どんな感じなんですかね。難しいですね。これは別に正解はないので、何がいいっていう話ではないんですけど、まあ理想としては、現地の人に溶け込む方法を、スキルとして身につけつつ、100%染まりはせず、日本のいいところはそのまま残して生活したいっていうのが今の時点での理想かもしれない。なんでかっていうと、一時期やっぱり現地の人に一番近づく方法っていうのは、その人たちの真似をすることだと思って、友達とか誘って夜中パーティーに行ったりだとか、こうワイワイしたりだとか、そういうのをやってた時期があったんですけど、あんまり向いてないなって思ったんですよね。ですごい疲れる。あんまりわちゃわちゃ系自分向いてないって思って、スペイン人のその社交性のすごい高い部分は別にそういう夜のパーティーだけじゃないじゃんっていう結論に至って、ちょっとカフェに行って話すとか、どこでもいいけど、なるべく口で喋るみたいなのを繰り返していけば、みんなでどんちゃん騒ぎワイワイっていうする、そういう、楽しい系の中のそのエネルギー、身体的なエネルギーを使う系はすごい私にはちょっと不向きだなっていうことに気づいたので、 それはしないでいいやっても思うようになったんですよね。そう、そこはスペイン人は確かにそういうフィエスタとかね、パーティー大好きな人が割合で言ったら本当に多いんですけど、それはちょっと諦めよう、現地の人っぽくはなれないなって思った時でしたね。そう、まあ、そもそもお酒が強くないっていうのもそうだし、なんだろうな、まあ、楽しい時もあるんだけど、どうしても自分が外国人だからっていう自分を客観的に見ちゃって、バーとかでみんなダンスしてるじゃないですか。で、今ここで自分が踊ったら、みんなは、あ、この日本人踊れるんだっていうふうに日本人として私を見るのだろうかみたいなことまで考えちゃって、お酒回ってるはずなのにすっごい真面目なことを考えがちだったんですよ。そう、夜にフィエスタとか行ってた時は。まあ、あとこれ真面目な話なんですけど、荷物取られたくないので、防犯の面でも飲みすぎたりハメを外したりしないようにはすごい気をつけてたので、まあ意識ぶっ飛ぶくらいまでどんちゃん騒ぎ飲みまくるみたいなことはできてないっていうか、やってないんですよ。で、今思うのは、まあ、ステレオタイプでスペイン人はみんなパーティーとかすっごい大好きで、おしゃべりで、とにかく社交的で、いろんなことに寛容で、エネルギッシュで情熱的な国だみたいな、すごいポジティブな部分もあった、確かに。そう、でもそれはやっぱり自分が描いていた理想であって、実際にそれを自分がね、身をもって経験してみると、自分の肌に合わない部分もやっぱりあった。でも完璧な国なんて存在しないから、合わない部分はもう目をつぶって、あ、仕方ないって割り切るしかないなって今思ってるので、今はスペイン生活がすごい好きで、まだまだこっちの文化を知りたいなっていう好奇心が勝ってるんですけど、うーん、なんか無理やり現地の人に近づこうってしなくても、やっぱり所詮生まれ育ったのは日本なので、やっぱ日本人らしさってそんなね、数年住んだところで抜けないですよね。たかが5年海外に住んだからって日本人じゃなくなるなんて、んなことあるわけないじゃないですか。これがもし逆転して倍の年数、例えばまあ20歳まで日本にいて、でスペインにも20年住んでますと。日本生活に比べるともう倍の年数こっち住んでますってなると、さすがにもう日本の暮らしとか忘れちゃって、だいぶこっちの人らしい生活が、リズム感とかそういうのがもう身についてるかもしれないですけど、うーん、どうなんだろうな。ある程度その自分が馴染みそうだな、馴染みそうじゃないな、ここはスペイン人のいいところだな、自分の肌に合いそうだなみたいなところはもう直感でこう振り分けしつつ、いろいろちょっとずつ試してみて、あ、やっぱ自分には向いてないなと思ったら、それは一つの学びだと思って、もうそれでいいじゃんっていう風にプラスに捉えて、もうね、無理してね、夜のフィエスタとかね、出くわさなくて全然大丈夫だって私は言いたいんですよ。んなことを言ってなんでスペインに来たんだって思うかもしれないんですけど、それがまさにステレオタイプで、まあ、確かにね、みんな好きだよ、パーティーとか。でも別にそれだけがスペインじゃないから、他にいいところたくさんあるし、スペイン人言うて、千差万別、たくさんいろんな人柄とかいろんな生き方あるから、まあ苦手なところに出会ったらちょっと横に置いて、楽しいことだけをこう取り入れていきましょうみたいなアドバイスを、まあ、5年住んだ私からはちょっと共有できたらいいなと思って、 このエピソードを撮りました。そう、ちょっとだいぶ抽象的な話になっちゃったんですけど、まとめがねこれ出てこないんですけど、うん、そんな感じです。はい、というわけで、ちょっとねダラダラしちゃうから切り上げたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego.